女も男もお金好き。おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。おねえ系ファイナンシャルプランナースカーレットどいこと土井です。はい、始まりました、聞くコラム、今回でなんと7回目となりましたね。回を追うごとにどんどんお話の内容がね、濃くなってきたというふうな、ご意見もいただいておりますが、皆さんはいかがでしょうか。前回第6回からですね、実はいろんな、いろんなことといいますかね、すごい商品を作成いたしまして、それをついにね、一回お客さんの前でね、披露したということがありまして、どんなものなのかという、ご興味皆さんお持ちならってくださってるかと思いますが、これはまた楽しみに、そうですね、来週いよいよ11月11日の土曜日に、FP の日大阪支部で、ツイン21ですね、こちらの方で公演、 FP の日の公演の方がついに、行われることになっておりますので、その時にぜひ皆さんにね、ご覧になっていただこうというふうな算段をしておりますので、皆さんね、まだ多分参加できると思いますので、どしどしね、ご応募くださって、ぜひ実物を、見に来てほしいなというふうに思います。ちなみに今回は、どんなところで、その商品を見せたのか、見てもらったのかと言いますと、金融機関の方々のね、ファイナンシャルプランナーの勉強会ですね、そちらの方で披露いたしまして、結構真剣に皆さん聞いてる方もいらっしゃるのでね、いろんな話をしてるんですけれども、なかなかね、そうわーっと盛り上がるということはなかったんですけれどもね、その商品を出した瞬間に、結構気まずくというか、気難しそうにね、受講されてた方とかも思わずね、っていうような、そういう雰囲気になりまして、一挙にね、好転というか、明るくなったということがやはり分かりましたので、特にそういえば、もう一つ、秘密兵器、秘密兵器というわけでもないんですけどね、そちらの方はちょっと時間がなかったので披露することができなかったので、11月11日の土曜日ですね、もう一回言っときましょうか、11月11日の土曜日の FP の日で、全て、披露しようというふうに思っておりますので、ぜひ、お越しになっていただきたいというふうに思います。ということで、宣伝の方が長くなってしまいましたので、本題の方に、行きましょうか。聞くコラム、今回第7回は、前回も、ご案内したように、今回は男女の違い体温編、こちらの方に入っていきたいというふうに思います。ということで、教科書人生は無駄遣い方程式の22ページこちらの方をご覧になっていただきます。だいたい毎回言ってるのでね、そろそろまた来るやろうなという、期待もされてる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないので言っときましょうか。はい、お手元にこの、教科書人生は無駄遣い方程式お持ちになられてるでしょうか。 お持ちになられている方は22ページをご覧になってください。はい、では行きましょう。はい、ね、男女の違い体温編というね、これは、まあ、皆さん、ね、まあ、結婚されている方、最近どうですか、ね、まあ、新婚の方だとまだまだ、ね、一緒に寝られ、まあ、同じ部屋で、ね、夫婦が寝られているということが多いかと思うんですが、まあね、例えば子供さんができて、ね、で徐々に、ね、もう別々に寝ている人が多くなってきている。で特にもうね、一回別々に寝てしまいますと、もうまた、ね、次一緒になる、一緒に寝るというのはあまり考えられないみたいですけれどもね。で、この教科書にも、まあ、この理想の家の間取りといたしまして、まあまあ定年退職後ということが書かれておりますけれども、夫婦別寝っていうのが注目されていると。まあ別々の部屋で寝る。まあ、当たり前じゃない。とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、たまにね、一緒に寝てる方もいらっしゃるということもあると思いますので、じゃあなんで一緒に寝合う方がいいのかとね思われてると思いますので、まあ、その辺のところをこういうふうに書かれております。でまず一つ目ですね、まずいびきがうるさくて一緒に寝られないっていうね、まあ、そういったこと、まあ、そのいびきがうるさくて一緒に寝れないということは、まあ最終的にはね、奥様がね、体調不良になってしまうということにもつながりますので、まあそれはいいことやという、まあ、話なんですけども、ちなみになんですが、あのうちの家、まあ、スカーレット通りの家ですね、ま、あの実は、ね、あのちゃんと女性の方とは結婚をしておりまして、ね、もう結婚してまあまあ9年過ぎですか、過ぎまして、ね、もちろん別々に寝てるんじゃないかというふうに、ね、思われてるかもしれませんが、実は、ね、なんと今でも、隣同士で寝ておりますね。え、まあ理由はただ一つ、寝る部屋が一つしかないということですね、他に部屋がないのでもう一緒に寝るしかないなということなんですけれども、でこの一緒に寝てるとどうしてもまあまあいびきね、でいびきは実はね、うちの家は、ね、うちの妻の方が結構多いですね。多いというか、まあ、大きいというか、まあ多分、まあ、原因といたしましては、ね、まあ、これが一番大きな原因だと思うんですが、やっぱお酒を結構毎日飲んでます、ね、でうちの奥さん毎日結構お酒を飲んでるので、やっぱりそれにつられていびきの、ね、音が大きいと、まあ、これは必然なのかなと思いますけれどもね。まあ、でもその隣でも十分寝れます。ね、慣れます、ね。すごいですね。まあでも、どうですか、電車の中でも寝るのが普通だったら、まあまあ、いびきぐらいやったら、まあ寝れるかなというふうにも思いますけれども。で、まあまあ、話をもう一回元に戻しますと、ね、男性のいびきがうるさい。まあ、基本的には男性の方がいびきがうるさいということなんですけれども、これはどうしてなのかというのが、男性と女性のホルモンが違うというふうなことが言われておりますと。で、プロゲステロンって呼ばれている、まあ、女性ホルモンの働きっていうのがね、あるみたい で、このホルモンの働きが呼吸を安定する役割を持っているために、男性に比べて女性の方がいびきをかく割合が低いというふうに書かれております。ということで、もしかしたらうちの妻は、女性ホルモンの働きが少ないのかなというようなことも考えられるんですけれどもね、その辺のことはどうなのかなと思いますけれども。で、まあいびきがあるので大きいので、ね、一緒に寝られへんということもありますし、あとはやっぱり体温の違い、男女の体温の違いっていうのもありますと。あ、すいません、 でこの、ね男女の体温の違い、大体女性の方が男性よりも、ね、2、3度高いというふうに言われております。ということで、まあ、女性の方が寒がりやと。でこの寒がりな女性が例えば夏にね、暑い時に、まあ、夫がガンガンクーラーをかけて寝るというふうになると、どうしてもやっぱり冷えてくるということもあります、ね、ですからそのエアコンの設定温度を、まあ、1度2度とかね、変えてしまいますと、まあ、男性はちょうど、まあ、夫はちょうどいいぐらいで寝れても、奥さんの方ね、女性の方は寝られへんということで、結果的に寝不足になってしまって、ストレスの、まあ、原因となってしまうと、まあ、特にね、睡眠時間ってね、やっぱりまあ人生の3分の1とか、まあ、4分の1を占めるというぐらいですから、まあ、ここでストレスを溜めてしまいますと、まあ、夫婦の仲も良くならないな、良くならないなというか、まあ、悪くなっていくということを考えたら、まあ、別々に寝た方がいいんじゃないのかなというまあ話ですね。まあ、夫婦のベストな距離っていうのを一度考えてみましょうということが書かれております。いかがでしょうか皆さん、ね、一緒に寝るのがいいのか、まあ、うちみたいにね、仕方がないから寝てるんですけども、別に、まあ、問題はなかなか起こっておりませんので、まあ、うまくいくケースもあると思いますのでね、皆さん一度ね、まあ、ご夫婦でね、話し合ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは第7回目のコラムはここで終わりたいと思います。ではまた次回第8回目ね、楽しみにしてみていただきたいというふうに思います。それでは今回もスカーレット・ドイが担当いたしました。